鼻のがんについて診断がつきました。さあ、はい、治療に入りましょうという、はい、この治療方法なんですが、はい、いかがでしょうか。
治療についてはですね、まずその腫瘍がですね、早期か進行がんということでまたちょっと違います、
はい、
で、鼻腔なんかにできる早期のがんであればまず手術的手術を考えます。でところがですね、なかなかそういった場合もないのが現状なんですけれども、可能な症例では内視鏡的な手術で鼻腔内から摘出することができます。ただし、まあ、進行がんだとですね、かなりですね、手術をがんそのものだけを取るということは不可能なので、周りの骨も全部取らなきゃいけないという場合がありますね。そうすると上顎道にできるがんだと上顎全摘ということになります。そうなるとですね、例えば上の方だと脳外科の先生と一緒にですね、開頭術を行ったりですね、あとはその場合によってはですね、形成外科の先生の手助けを借りてですね、このできた欠損部位をこう形成外科の先生に補ってもらったりという手術が必要になることになります。で、まあ、必ずその手術の場合には正常な部位を取り除くわけですから、必ずその術後の QOL ですね、機能的な問題が発生することが多いです。例えば嚥下が噛み合わせですね、
はい、
上顎だとこの噛み合わせが悪くなるとか、飲み込みが悪くなるとか、そういう症状が残ることが多いです。で、手術以外の治療法なんですけれども、一番多いのが先ほどですね、扁平上皮がんという話をしたと思いますが、扁平上皮がんではですね、最も多いその上顎道がんに対してですね、動脈のカテーテルを用いた抗がん剤、これは具体的にはシスプラチンという薬なんですが、こういったものを同中療法でですね、こう腫瘍のですね、直前までカテーテルを持っていって抗がん剤をこう流しながら治療を行って、それと同時にですね、放射線治療を行うという治療ですね、を行っています。でその他ですね、鼻腔とか上顎道以外の副鼻腔がんでは複数の抗がん剤、具体的にはタキソテール、シスプラチン、ファイブエフューという薬なんですけれども、これを同時に併用する多剤併用化学療法と放射線治療を併用することで、治すことができるようになってきているというのが現状です。で、あと扁平上皮がん以外はどうなのかということなんですけれども、これは昔はですね、扁平上皮がん以外の場合にはですね、普通の放射線治療 X 線ではですね、効果がないって言われてたんですね、残念ながら。ところがですね、ここ十数年の間にですね、新しい治療法として粒子線治療が開発されて、その粒子線治療の効果が高いことが分かってですね、3年前に保険適用になりました。これは3年前までは高度先進医療ということでかなり高額な治療費用がかかったんですけども、3年前から保険適用になりました。そこで症例も増えてるんですけども、まあ、進行がんではですね、第一選択で治療することが多くなりました。で、粒子線につきましては、まあ、詳しく言いますと2種類あってですね、重粒子線と呼ばれる炭素イオン線というのがあるんですけど、これは今岩手医大の場合には主にですね、千葉の放射線総合医学研究所、今 QST 病院と言ってるんですけど、そこに紹介しています。また陽子線と呼ばれる水素原子核を使った治療があるんですけども、これは南東北病院を選ばれる患者さんが多いので、まあ、郡山まで紹介することが多くなっています。
共にこうよく紹介先としては聞く病院ですけども、はい、そのどちらを選択というのはお医者さんたちと患者さんの、
そうですね、まあ、あと組織系にもよるんですけども、組織系によってはやっぱり重粒子線の方がいいよというやつとですね、まあ、陽子線でも大丈夫だよというのがあるので、それはですね、組織系にもよります。
さて先生、いろいろと伺ってきましたが、気をつけなければいけないことというのは何かありますか。
はい、我々が扱っている頭頸部がんというのは、特に扁平上皮がんが多いんですけれども、どの部位でも共通なこととしてですね、喫煙とか飲酒がリスク因子になっています。なので、まあ、禁煙とアルコール摂取量の低減というのを心がけるというのが、そのがんを防ぐということの、まあ、予防的観点からは必要かなと思います。それから鼻とかですね、副鼻腔がんというのは症状が非常に出にくいということは今までお話した通りなので、何か鼻の症状が出現したら早めに近くの耳鼻科の先生の診察を受けていただければと思います。
はい、さて岩手医科大学での取り組み状況をお願いします。
はい、 これまでお話ししてきたようにですね、上顎導眼などで行われている動中療法ですね。でこれは放射線科の先生の手助けがないとですね、我々できませんので、放射線科の診断科の先生のですね、カテーテルの上山先生がいらっしゃいますので、その先生にお願いして動中眼圧療法を行っています。そして多剤併用眼圧放射線治療というのは我々はかなり昔から取り組んでいますので、経験も豊富で良好な成績を収めています。また早期の場合ですね、もう手術で取れるようなものはもう手術で可能ですし、あるいは進行例でも形成外科と一緒に手術も可能ですので、安心してですね、受診していただければと思います。
大志賀先生、いつも思うことなんですが、岩手医科大学だからこそのこのメリットということで、はい、高野先生とこの速やかに連携を取って、はい、いろいろな治療に当たることができるというのは、はい、今回の鼻のがんでも全くもって言えることです。
この通りですね。非常にその垣根が低いというか、我々の協力体制が非常にいいと思います。
はい、さて、それでは志賀先生からまとめのお話をいただきます。
はい、はい、これまでお話ししてきましたように、鼻のがんというのはそれほど多くはないのですが、鼻だけではなくて副鼻腔に発生するんですね。なのでこの副鼻腔に発生したりすると非常に見つけにくいものになっちゃいますので、自覚症状がある場合は早めに受診しましょう。で治療は病理組織型によって異なるんですけれども、手術以外にも放射線治療を中心に抗がん剤を使って治すことができるようになっております。また優先治療の適用も広がっていますので、ぜひですね、心配なさらずにですね、受診していただければと思います。